今日はヨハネの福音書第16章25節から33節です。このところではキリストの勝利が語られています。25節を見ますと、もはや例えで話すのではなく、はっきりと父について伝える時が来ますということをイエス様は弟子たちに語られました。父について伝える時が来る。イエス様は私と父は一つであるということを言われたわけです。でも弟子たちはなかなかそのことを理解するということはできませんでした。しかしもうはっきりとこの父が誰であり、神はどのような方であるのかということをもう知らせる時が来ているということを言われたわけです。そしてしかも26節に、その日にはということを言っておられます。あなた方に代わって私が父に願うというのではありません。その日、その人はいつなのか。それは32節のところに、見なさい、その時が来ます、いやすでに来ています、あなた方はそれぞれ散らされて自分のところに帰り、私を一人残します。それは十字架ということを意味しているのではないかと思います。イエス様が十字架にかけられる、おそらくその時にもうイエス様が言われたように、このキリストの名によってもう父なる神様に求める、もうその十字架にかけられないように、もうイエス様が助けられるようにという、そういう思いが弟子たちの中に現れるのではないだろうかと思います。もし私たちが自分の家族やまた親しくしている者が苦しみに遭う時にそのまま見ておられるだろうか、おそらくそんなことはできないのではないかと思います。もう自分が代わりになった方がいいというぐらいの思いを持つのではないかと思います。しかし26節に、あなた方に代わって私が父に願うというのではありません、もうもはやイエス様は十字架にかけられる時にもう父に叫んでも答えられない、もう自らがもう全く一人で苦しみに遭わなければならないということを弟子たちはおそらく目の当たりにするということになると思われるわけです。しかしそれでも27節のところに、父ご自身があなた方を愛しておられるのです、あなた方が私を愛し私が神のもとから出てきたことを信じたからですということをイエス様は言われたわけです。非常に不思議なことであるわけなんですけれども、この時すでにそのイエス様は弟子たちがこの信じたということを言われているわけです。そしてこのことは実は28節に、私は父のもとから出て世に来ましたが再び世を去って父のもとに行きますということを言われています。父のもとから出てきて父のもとに行く、普通ではそれは一体何のことか全く分かりませんし見当もつかない。しかしイエス様のその十字架を通して見るときに、まさにこの方は父のもとから来られた方であり、また全く見捨てられてももう父を信じて委ねておられるということを、おそらく弟子たちはその十字架の姿を見たときに分かるということを言っておられると思います。そして世を去って父のもとに行く、ですから十字架によって完全に勝利する、もうそれはもう信仰でしか理解できないことであるわけです。ですから弟子たちは30節見ると、あなたがすべてをご存知であり誰かがあなたにお尋ねする必要もないことが今わかりました。 もうイエス様は全てをもう知っておられる。ですからあえてこのことはどうなんですかと、もう尋ねるという必要がない。30節の割に、ですから私たちはあなたが神から来られたことを信じますと弟子たちは言ってるわけです。もうどうしてですか、どうしてこうなるんですかと、もう尋ねてもそれはもう自分たちの理解をはるかに超えてしまっていることである。もうあとなすことは何かっていうと、もう信じる、それ以外にもうこの十字架を受け止めるっていうことはできないということです。もう理屈でいくら十字架のことを理解しようと思っても、もうそれは人間の力で私たちではわからない。ですからもうそれは甘んじて受け入れる以外にはないということであるわけです。そしてそのことを通して、あなたが神から来られたことを信じますと弟子たちはここではっきりと言ってるわけです。実はそれがもう信仰であるとしか言いようがないことであるわけです。しかし現実は何であるのか。それは32節に出てくる、あなた方はそれぞれ散らされて自分のところに帰り、私を一人残しますという事実であるわけです。それはその通りになったわけです。じゃあそれが信仰の結末なのか、散らされて終わりなのか、決してそうではないわけです。イエス様はその後に、父が私と共におられるので、私は一人ではありませんと言われたわけです。たとえ自分が十字架にかけられてもう神から見放されたように見えても、私は一人ではありません、父が私と共におられる、そう言われたわけです。実はそれが信仰なんだ。日本でもあの長崎で26人の人たちが十字架にかけられるっていうことがあったわけです。じゃあ彼らはもうこの十字架から逃れたい、そう言ったんだろうか。あの26人はそう言わなかったわけです。もう中には10代の子供もいたわけですけれども、小さな十字架を見たときに、それが自分の十字架だと分かったときに、もうそれを愛おしいんだというような記録が残っているわけです。自分が貼り付けになって殺されるっていうことを厭わない、おそらくそこには全く神様に委ねていくっていうその信仰があったんではないか。ですからもう自分の死さえも恐れないで神の栄光を見ることができる、その信仰があの日本人の26人の人たちにも与えられた。十字架なくして栄冠なしと言われているわけですけれども、私たちが真に神様の栄光を見る、それは十字架を通してでなければ本当の栄光を私たちは見ることはできないわけです。父が私と共におられる、それがイエス様の信仰であった。確かにあの十字架の上で、我が神我が神何ぞ我を見捨てたもうやと叫ばれたんですけれども、しかしイエス様の信仰っていうのがもうその前に、父が私と共におられる、私は一人ではない。ですから私たちもその信仰を持つということであるわけです。たとえ自分が愛する者にも見捨てられ、裏切られ、捨てられるということがあっても、父が私と共におられるというその信仰を私たちが持つ。もうこのところで弟子たちが信じますと告白している通りに、わからない、もうその理屈はわからないけれども、信じるという信仰を私たちは持つならば、33節のところに、あなた方が私にあって平安を得るということをイエス様は言われました。私にあって平安を得る、 このあってというのは英語では in、 もう中にあるということです。キリストのうちにあって平安が与えられる。もっと別の言葉で言うならば、キリストの平安に自分はもうすべてが包まれている、囲まれている、その中にある。ですから平安であるということになるわけです。しかし現実は世にあっては苦難があります。これがもう事実です。私たちはいくら信仰があるといってもこの世には苦難苦しみがあるというこの現実があるわけです。ところがイエス様はその後に、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちました。なんともうここで私はすでに世に勝った、そう言われているわけです。それは十字架の勝利である。十字架によって完全な 100% の勝利がある。そしてその実際は何であったかというと、死の中からよみがえられた、復活によって勝利を得られたということであるわけです。しかしまだその復活はもちろんここでは見えていないわけです。しかしイエス様はこのことを断言された。そして後に弟子たちはその十字架の現実、そしてまた真実を彼らは見るということになるわけです。そして見た人たちがその証人となって地の果てまでイエス・キリストを伝えていく、それは今日に至ってきているという事実であるわけです。不真実のために命を捨てるっていう、そんなバカなことはないわけです。でも真実で会うならば、そのことのために自分は命がけになり、命をも捨てることができる。それがキリスト教の信仰であり歴史であるっていうことが言えると思います。イエス様のために喜んで命を捨てる、そういう人たちがもう多く歴史の中に現れてきていた。そして私たちは何のために生きるのか、それはキリストのために生きる、いやキリストご自身が実は私にあって平安を得るためだということを言ってくださっておられるわけです。イエス・キリストを信じる以外に私たちの平安はどこにあるんだろうか。すべてを神様にお委ねして、そしてまた信じていくときに、神様はまた私たちの心の中にご自身の復活の栄光を必ず表してくださる。それは聖霊によって私たちは真理に導かれ、そしてまた明らかにしていただけることができるわけです。私たちにはすでに助け主ご聖霊が送られてきている。そして私たちはこのご聖霊の助けをいただいて、聖書神の言葉を理解し、そしてただ理解するっていうだけではなくて信じる、そしてまたその真実のために自分の命を捧げることができるならば、なんとそれは幸いなことであろうかということを思います。そしてイエス様は勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちました、その勝利を宣言してくださっておられる。私たちはこのことを信じて歩むものとさせていただきたいと思います。